ありがとうございました。それでは早速横田早紀江さん、そして鈴井仁松岡先生にお願いいたします。
皆様こんにち は,
こんにちは。
本当に世界中が何だか落ち着かない状態になって、もう拉致問題も小さな一つの事件として置かれているような感じがするような、いろいろな問題が拡大してきておりますが、本当にどうしたら子どもたちを取り返せるのかなっていうことをいつも考えております。政府も何かをやってくださってるのか、そこが見えなくてですね、何をやってくださってるんですかっていうことがわからないので、希望が持てないんですよね。やっぱり何かこう、でもここはこうなんだなって、なんかちょっと希望が持てると元気が出るんですけど、いつまでたってもわからないものなので、本当にどうしてるんだろうなっていつもこう思いながら、小さかった頃の、13歳までのめぐみの姿とか、私たちと一緒にさせていた頃の快活な明るくて面白い楽しいめぐみの姿をいつも思いながら、きっとこういう時にはきっと考えてこうしてるだろうなとか、いろんなことをこうものすごく嫌なね想像をしながらですね、なんとか元気でいるんだと、もう確信して主にお祈りしてお祈りをしてまいりました。本当にもう45年なんても考えられないような、もう昔だったら45、50歳ぐらいでね、大人の方は亡くなる方も多かった時代ですが、今はもう長く生きられますので、本当にいろんなことを経験していかなければならないんだなとつくづく思います。そして本当に初めは新潟から祝福会が渡ってくださった頃から始まった活動でしたけど、救出活動っていうのでやってまいりましたけど、本当に最初の頃はもう何にもそんな変なことって何ですかっていうような感じでですね、署名活動をこう持っててもね、バーンと叩き落とされたりね、お父さんがそれ拾ってまた一生懸命やってましたけど、そんな本当に何にもこう信じられてもらってないような状態から、黙々と本当に西岡先生とか荒木先生とか本当に皆さんに助けていただいて、全国で救う会がたくさんできて、そして そちらからいろいろまた講演会を開いていただいて、お呼びいただいて、まあ1300回か400回ぐらいになるんですかね、全国を行脚してですね、皆さんに今助けていただきながらできたことですけど、私たちはこの問題を、こんなことが起きてるんですっていうことを国民の方に訴えることしかできません。本当に事実を伝えることだけが私たち親の仕事ですから、そんな目にあって、まだ閉じ込められて全く見えない、声も聞けない、そんな状態がね、もう平気で野放しにしておくことはできない問題だってことを世界中が分かってほしいっていう、その思いで外国にも連れて行っていただいて、ワシントンとかスイスとかね、ジュネーブとかでもお話しして、本当にあの頃は元気だったもんですから、もうお父さんにくっついて、早足のお父さんにくっついて走りながらですね、一生懸命頑張ってこれましたけど、ちょっともうこの頃は他の県とか遠いところに電車に乗って行って講演をしてくださいというのはちょっともう自信がないんですね。もうどっかでまたバタンと倒れるかもしれないとか、いろんなことがあって声がちょっと出にくいんで、皆様にもお聞き苦しいと思いますけど、通らなくなっちゃったんですね、声がお腹の中からこう出てこないというか、でも本当にちょっと体がしんどいなっていう思いがよくありますので、心配しながらでも一生懸命に頑張っております。本当に岸田政権になって何を拉致問題に対してどのような行動をしていてくださってるのかなっていうのも見えませんし、でもお手紙を書いても別にそれに対してお返事とかね、総理大臣はお忙しいからいちいちないでしょうから、きちんとお願いのお手紙もきちっとやっぱり書かなきゃいけないかなとかいつも思いながら、忙しくてなかなかそれができておりません。 あの仕事がやっぱりあの主人がいなくなるともう書類とかのそういうことの専門的な人がいなくなったもんですから、もう訳がわからないですね。私ああいうのは全然苦手でね、もう玉の一方なんですね。もうガーッともう机の上はもういっぱいになって積み上がってまして、であのよく転びますので、せめてうちの中でだけは絶対に転ばないという習慣をつけようと思って、もうあらゆるものを全部上に乗せることにして、なんか上はもうお茶とかそういうのも出せないような状態なんですけど、あの下はもう床がもうスラッとこう全部開くようにしてあるので、もう暗がりでもこうやったらもうさーっと生きるぐらいに、あの引っかかるものがないようにですね、もうそういうふうにして杖を働かせながら、あの転んで怪我しないようにとそう思いながら外ではしょっちゅう転んでおります。もう6回ぐらい転んでもう治ったかなと思うと、またなんか怪我してまた張ったりして、まあ、ひどくならないのがねありがたいんですけど、あのちょっとやっぱり右左足かなんかちょっとこう、この間も一回転がりましたけど、お椅子が立った瞬間にカッと踏みしめられないんですね。なかなかハッとなったらもう途端にコロンと転がってるっていうか、そんな時がよくあるんで、やっぱちょっとおかしくなってきたかなっていうちょっと心配をしております。だけど気持ちはあの本当にあのここまであの本当にもう心からね、こうしてあの支え続けてくださった皆様方の温かいあの祈りと本当にお気持ちの中で私は育てられたなと本当に感謝しております。いい方に方に巡り合っていろんなことを教えていただいて、神様が成長させていてくださったんだなっていうことを本当に感謝しております。まあ、どこまで元気でいられるのかね、いよいよ来年はあの主人の87歳のちょうど亡くなった年になりますから、いよいよそういう時が来たなっていう感じでですね、ちょっと心配しながらあのいろんな栄養剤とかを買って飲んだりして、飲みすぎてまた変になって血圧が上がったりしたらいけないかなとかいろいろ考えながらあの頑張っております。であのこの頃もよくあのニュースでよくもうしょっちゅうあのこの問題に対してのニュースはもう大抵見てますので、あのかじりついて見ておりますが、やっぱりあの北朝鮮はなんか特にあのこの頃変で異常で、本当にもうあらゆるものをぶっ飛ばして、あの大砲みたいな形のものもね、それであのミサイルも撃ってるし、次から何でもどうしてるのかっていうのが分からなくて、で一方だからいろんな方の話聞くと、あのあれはなんとか日本がもうちょっと歩み寄ってそっちから早く言ってこいと、なんかをどうしようかと、あの向こうから言ってこいっていうような、そういう水じゃないかと思いますって言ってるような人がいましたけど、それも分かりませんが、なんか本当にあの女の子を連れ出してきた時は、ああこんなように女の子を返しますよっていうイメージなのかなって、私なんか分かってね、いいように立ってですね、そういうことの意味なのかなとかって思ってたんですけど、専門家の方々はやっぱりあれは本当にあのもう何ていうか常識外れにガタッと精神状態が落ちて、自分そのものがものすごくあのおかしくなってきてるなっていうことを感じますっていうようなことを専門家の方が話してる方もありました。なんか本当のことはとにかくあの国のことはもう見えないんですね。何にも分からなくて何を考えてるのかなっていつも思いながらあの見つめております。でもプーチンもねひどいことをやってますし、もうあんなことを本当にもう悪霊としか思えないあのことで、人間として自分が生きていて、そしてあそこをやっつけろって向こうを取るんだっていう欲だけでガッと動いてて、でそのためにはもうどんな可愛い子でもどんな人でもどんな美しい町でもボンボンボンボン毎日壊していって、それで自分が見てまた次やるっていう、もうそのねなんという本当悪いものがいるなっていう思いがします。中国も見えないけれどもなんだか怪しいし一番怖いかもしれませんし、まあ、西尾先生が一番すごく詳しいんですけど、あの本当に危機一回りでしか私は思いませんが、やっぱりあの今日は本当にあのそういう人のねやっぱり心っていうか魂っていうか、本当にあの肉体と魂といただいた私たち本当にもう不思議な感じでご体揃って生まれさせていただいて、その中でやっぱり一番やっぱり大事なことがあのこの 聖書の御言葉であり神様の愛であり、早くここに来なさいって言ってくださった方の御心に本当に素直に感謝して、そこのところにたどり着いたものが本当に平安をいただいてこうして得られるんだっていうことを今日ちょっと読んだところ、ヨハネの3章の19章から21章のところにちょっと読んで気になって書いてきたんですが、その裁きというのはこうである。人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである、というところを読んで、しみじみと今の三国のトップの人たちの心の中を思わせられております。自分もいつそういうふうにまた間違った方向に心がねじれていくようなものでしかないんだということをいつも反省しながら、主に本当に感謝して希望を持って、まだまだ希望があると思いますから、希望を持って凱旋の日を迎えたいし、本当にその日こそ神様が、イエス様が本当にみんなに栄光を表される、その瞬間が来ることをもう信じてお祈りしていきたいと思っております。本当にこれからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。